大丈夫だろう。
確かに。
イタリアで露出狂にあったっていう。うん、
なしでも入れられるんで
難しそうだね。
そ
っかそっか、そうですよね。はい、こんにちは、ナビゲーターの今野花子です。林正隆の熱血闘魂相談所、目の前の壁を壊すヒント。この番組ではさまざまな年代の男女からの質問や相談に平成の侍林正隆がスコンと突き抜ける答えをお伝えしていきます。今週も春日さんは、春日さんに来ていただいてるんですね。大月さんがお休みです。申し訳ございません、それでは今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
今日はあの林さんの旬な話、久しぶりな気がするんですけど、旬な話を聞きたいなと思いまして、
ついね先日に、あのまあ、今うちの会社でねやっているその、まあ、特殊部隊の訓練やってるんだよね。特殊部隊の訓練の中で、まあ、夜間のね、地図判読ってやってる。でたまたまその日がね、あの非常に、まあ、極寒であり、なおかつその前の日が、40何年ぶりだっけね、7、8年ぶりにドカ雪が降った。その次の日でね、まさにもう雪山ですよ。でちょうど奥多摩のね御嶽山というね、とこに行ってきて、標高が800何十メーターかな、ぐらいで400メートルぐらいとか登っていくんだけど、実際ねそこでの学びがあって、まあ、ただ雪山行ったっていう話じゃないからね、あの夜間に、ノーライト、ノーライトっていうのはライトなしで行くわけだよ、はい、でねそこで学びがね、まあ、大きく分けて2つあったのね。でちょうど亮太もね一緒にいたんで、後から亮太の感想をもらうけども、はい、僕の中でその2つ大きな学びがあったことをちょっとねお話しします、はい、非常に参考になると思うんでね。まずね、まあ、400メートルぐらいとか登るんだけど、マイナス5、6度かな、まあ、そのぐらいの気温ね、その時ね。で上まで登ると多分10何度だったんで、マイナスのね、10何度だと当たり前だけどね。で山っていうのは100メーターで 0.6 度下がるんです、基本的には。ということで400メーター以上上がるってことは、まあ、3度ぐらい下がるわけね。で まさにそのそれ以上になるわけですよ、雪山だから。海岸でいうともっと涼しいね。だからそういった中で言うと、まず普通に着ると思うじゃない、厚着、ね、結構厚着になるという前提でしょ、みんなね、でみんなもちろんこの十数人で行ったんだけども、あのみんなこのダウン着てその下にいっぱい着込んでみたいな、こんな感じなんだけどね。まあ、特殊部隊の隊員にそのいや中にはね T シャツ一つで登る人もいますよなんて言うんだよ。でね、何が言いたいかというと、通常の、まあ、登山だとかそういった前提で考えると、その普通は厚着するじゃない、ね、でも彼らはその登山をすることが目的ではなくて、そこまで行ってから、それこそ、そこから戦闘が始まるわけだ、それまで待機しなきゃいけないんだよ。その時に一番危険なことは汗をかくことなんです。汗をかいてそのまま止まった状態で30分を待ってると、もう体おかしくなる。下手すればすぐ死んじゃう、マイナス10何度だったらそうなんだね。でも汗をかかない状態で待ってるのは寒いだけなんだよ。でも汗をかいて待ってるととてつもないことが起こる。で、まあ、そういう話をまあ前提として聞いて、で、まあ、僕はやっぱ言われたことをそのまんまやるタイプなんでね、下はもう薄い、もう、まあ、T シャツではないけど薄い、もう、もうなんつうのこのペタペタなやつねが1枚と、あとはもう薄い薬茎を2枚でいった。さすがにね、僕も相当寒さに強いと思ってたんだけど、さすがに涼しいよね。
涼しいでも寒いとは言わない。
ここは言語がないからね。でも本当かよと思いながらね、歩いていくわけじゃん、そうするとね、やっぱり10分15分歩いていくとね、結構ねいい感じになってくるんでね。ほんでやっぱ険しいところだから、かなりね、あの普通の山道を歩くんじゃないからね、道がないところを歩くから、基本的にはまあ険しいわけですよ相当。そうするとね、そんな薄着なのに暑くなるんだよ。 本当に不思議だけど熱くなるの。まあ行った仲間にはね、あ、 T シャツ一枚で汗びっしょかってやついるんで本当に。でもちろんそこで待機するわけじゃないからね、あの汗をかいたかったら死ぬわけではないんだけども、一応、まあ、訓練に行ってるんでね、汗をかかないようにどうやって歩くかを考えていく。でも本当に汗かくんです、本当に。でもちろん、立ち止まって休憩してると急に冷えるわね、そのあれだよね。だからすぐにまあ来たりはするんだけど、だから持っては行くのね、持っていくんだけども、歩くとき、登山するときは絶対にまあ厚着をしないで、汗をかかないということはね、一つ学びになったこと。でね、もう一個はね、これはもう日本とこれはまあ西洋、特にアメリカ、全く違うような概念で、同じ雪道を歩くのもあるんだって。で日本っていうのは物に頼らない。例えばそういうような、雪山を歩くとすると、もう真っ暗だからね、まあ、その日はまたまたま雪が降っていて白い状態で、ちょうど月がね9日目だったのね。だからまあ月あたり明かりはあるんだけど、でもそんなに簡単に見えるもんじゃないんです。でもアメリカのそういうような特殊部隊の隊員たちは何するかというと、非常に精巧な、性能がいい、そのどうかな、ヘッドライトでも非常にこの効力がね、強いものを持ってる。要はもうサーチだよね、もうその一点がバーッと明るく見えるようなものをつける。で最初は我々はまあ一応ヘッドランプはつけるんだけども、しかもこのあまりこの色を出さないようなね、光が強くならないように赤いテープを貼って、なんとなくこのなんとなくボワッと見えるような感じでやるんで、でもある時期からはそれを全部外して、ヘッドライト全部外して、最初全く見えないんだけど、でも慣れてくるとね、やっぱ見えるんだよね、目が慣れてきて。でそういう意味ではムーンライトの強さってね、そのやっぱり、あ、本当に自然ってすごいなと思いのことを体験させてもらったんで、これ何がいいかというと、集中的に明るく見えるところって確かにその目の前のものは明るくて見やすいのね。だから歩くのは別にすごいいいわけや。でも彼らは別に歩くために行ってるわけじゃないわけですよ、登山家じゃないから。集中的に近くが見える、あるいは集中的に見えるってことは周りが見ないってことなんです。
そうです。
で日本の要するに特殊部隊の感覚っていうのは、その全てがバーッと見渡せるような、要するにそういう視点を持ってるわけ。だから一点だけ見るのはそれはね、光がないわけだから見づらいよね。でも何かの動きだとか何かを察知する能力は俯瞰的に見た方が遥か見えるわけですよ。そもそもそういう考え方の違いがある。それはもともとね、日本っていうのは自然と調和する、共生していく、自然に対してどう馴染むかってことを考えるんです、考え方が。でもアメリカとかそういう西洋的な考え方っていうのは、その自然に対してどう立ち向かうを考えるんです。その元々の根本の考え方が違うんでね、そういった同じ特殊部隊の隊員たちであっても、そういう、まあ、同じ歩くんでも違う視点で、あるいは思想が違うわけ。だから明らかに日本と西洋の違いっていうのをね、まざまざとね、まあ、見せられてた。で、まあ、いろんな学びを得たっていうようなね、体験があって、まあ、ちょうど亮太も一緒に行ったんでね、ちょっと亮太の話を聞くか。
はい、そうですね。いや、まあ、まさにおっしゃられた通りで、で僕が感じたのは、まあ、僕はあの先頭に立ってこう等高線の書いてある地図と方位磁石を見ながら、まあ、目的地に向かうっていう役割だったんですけど、多分僕結構いち早くこうライトを消したんですね。でその理由ってのが、やっぱライトつけてると確かに足元見えるんですけど、こう全体の中に自分がどこにいるのかが分かんなくなっちゃうんですよね。まあ、こうぼやっと全体像を把握するために頭振ってもライトが当たってるところしか見えないので、ライト消した方が全体が見えるようになるんですよね。それが一つあるなっていうのと、でライト消すと見えるっていうよりは本当感じるようになってきて、足が自然に段差を、なんか階段を自然に降りれるように段差をこう感じて歩けるようになってきて、でただそれでもそんな感想をこうやっぱ月って明るくて歩きやすくていいですねって意外にこうライト消すとっていうのを隊員の方に言ったら、やっぱ隊員の方は全く逆の視点で、やっぱさっき言われたようにあの目的が違うんですよね。僕らはこう山に地図を持って登るっていうところだったんですけど、やっぱ彼らは ある目的のために向かうので、その歩きやすいってことは逆に言うと敵から見つかりやすいっていうところで、その月があるところですら逆に歩かないように彼らは歩いていたりとか、であともちろん今回研修だったのですごい一緒に登ってくれる隊員の方もいらしたんですけど、逆に待機してる隊員の方もいらっしゃっていっぱい、 っていうのはあのよくこの地図って独図っていうらしいんですね、登山の人たちは。でも僕らは判読って、うん、判断して読むってやるんですけど、はい、その隊員の方たちがこういうところにリスクがあるって、でいざこうなったらこういうこれぐらいの人員がいないと助け出せないってところで人を残してくれたって、まあ、そういった支えの中がある中で貴重な体験をさせていただいたなっていう形でしたかね。はい、そういったものでした。
非常に貴重な経験でね。で我々は9人登る、助けてくれる人は7人もいた、7人も主人、うん、そのぐらい、まあ、リスクが高いと、うん、でそういったことをね、本当にやっていただいた隊員には本当に感謝しているしね、まあ、だからこそ彼らと一緒になってね、何かできることは必ず見つかると思ってるしね、うん、まあ、そんな体験をね、させてもらった、まあ、雪山はね、地図判読でした。
林さん、春日さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。